さんのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ、はい、どうも始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、アガリスクの鹿島と
朝越です。
はい、ということで、なんか見ました最近は。
まあ見たり、ちょっと、はい、あんまり実は見れてないんですけど、やっぱりトップニュースとしては、
うん、
藤田和之 GHC 退官じゃないかと。
ああ、表紙になってたやつ。
いや、やばいでしょ2022年に、
うん、
藤田和之が、
うん、
まずプロレスの団体のベルトを取ってるっていうのがまず驚きだし、
はいはいはい、
なんで GHC なんねんっていう、
はいはいはいはい、
いやもうなんか時空がねじ曲がったとしか思えないんです。
はいはいはい、これはなん、え、いつぐらいから活躍してる人でしたっけ。
ですね、
うん、
まああの簡単に言うと、あの真壁刀義、新日本の、もともと新日本の選手で、真壁刀義のちょっと上、本当にちょっと上。
はあ、はいはいはいはい。
で、まあ、よくあの真壁刀義選手が、
うん、
まあ、雑草だ雑草だと、叩き上げでよくあの、まあ、いろんなところでもう自分は辞めさせられるためのトレーニングを受けてたっていう、しごかれてたっていう、
はいはいはいはい、
いつ辞めてもいいやっていうトレーニング。なんでかっていうと、
うん
う
ん、
ちょっと上にもう、もうなんだろう、もう身体能力も含めて技術もトップクラスの藤田和之がいたからなんですよ。
はいはいはい、もう藤田いるからもういっかみたいな、
もうエモいエモいエモいって、真壁はまあなんとなく取ったけど、もういつ辞めてもいいやみたいな扱いを受けてたっていう。
へ
え。でまあその当時の、
うん、
いわゆる新日本の格闘技路線、
うんうんうん、
でプライドとかで大活躍してでまあ新日本を離れたんだけど、
うん、
その後まあなんだろう、だからでも結局プロレスで逆に言うとこれといってじゃあ何っていう作品を残したかって言われると微妙な時代だったわけですよ。
ほうほうほうほうほ
う、うん、なんだろう、だから新日本全体も格闘技路線に行ってた時のエース格だったから、
うん、ああほうほうほうほう、
だからんっていう試合も多いという、
へ
え、てかめちゃくちゃ多いっていう、
はいはいはい、まあ、なんかある種こう、うん、恵まれなかったみたいな、
そうと思ってる、
はいはいはい、才能はあったけど恵まれなかったみたいな
人、な本当にただの怪物だから、
うんうんうん、
本当にあの本当にただの怪物なんで、ほんあのこれ本当かどうか分からないと、歯の本数が多いらしいんですよ。
歯
歯の本数が多いらしいん
どういうこと、
親
知らずとかじゃなくてってこと、
なんかね多いらしい、ちょっとなんか
ちょっと遺伝子がちょっと違う、ま
あ、でもねなんか納得するんだよ。 あだからかと、俺その話をなんかで読んで、あだからかと思ったんだけど、
へ
え、で、
うん、
ノアに上がるようになって、
うんうんうん、
であのまあ最初にやっぱり度肝を抜いたのは塩崎戦ですね。
ほうほうほう
ほう、塩崎との GHC 戦、あの30分間微動だにしないっていう、
え、どういうこと、
あそれはね確かに YouTube 上がってるんでぜひ見てほしいんですけど、ね試合開始ゴングが鳴って、
うん、
睨み合うってあるじゃん、
うんうん、
動かないっていう、
はいはいはい、
あのなんだろう、今戦ってるんだってやつね、
うんうんうん、
あのよく漫画とかであるあれが30分続いたんですよ、
やばっ
しかも無観客試合だったんじゃないかな、あの時まだ。それは、ね、確かに YouTube で見られたと思います。あの団体が出してるんで。
すご
っ。うん。いや、マジであれは度肝を抜かれる試合でしたね。
それは
たまに動くのよ。
うんうんうん、
ビクンってこう行こうとするみたいな。
うん、
でもそれをね、受け切ったね、
うん、
塩崎すげえなと思った
んですよ。いや、すごいね。うん。
でっていうのでまずだからなんだろう、当時を知らないファンからもうなんだこいつだとなって、
うんうんうん、
その後ゼロワン的に言うと、グローバルリーグかな、
ほうほう、
で田中将人と30分引き分けたんですよ。
ほうほうほうほうほう、
でこれがまたちょっとすごくて、
うん、
俺もねこれ試合自体見れてないんだけど結果見てびっくりしたんですよ。あのそれこそ、うん、 まあ年齢も年齢だし、
うんうんうん、
スタミナもそんなにあるイメージじゃないのよ、
うんうんうん、
要するに、まあ、要するにプロレス的な長い試合をやってないイメージ、
はいはいはい、
てかいや実はやってないし、
うんうん、
まあ、だから当時活躍した時もやっぱりなんつうのかな、格闘技色の強いやつが一瞬で終わるとか、
うんうんうん、
であとはまあそういうなんだろう、睨み合ったりとかっていう、その間を取る、田中将人ですよ相手、
うんうんうん、
そんなもんバッコンバッコンになる気まずいじゃないですか、
うん、
でバッコンバッコンで30分も
すごい、ね、
して、
うんうん、
でお互いもう一回やろうと、
はいはいはいはい、
っていうのでこうどんどん登ってきて、ついにノアの絶対王者だと思ったんだけど、俺も絶対王者だったし、実際、
うんうんうん、
中島克彦から、
うん、
取ると、
はいはいはいはい、
取ってそのままノア入団、
これすごい、うん、
でそのノア入団して最初に挑戦状を叩きつけたのが田中将人です。
うわ、
あの続きをやろうやろ、
うわ田中さん。
ちなみにこの中島克彦戦の前の、
うん、
記者会見、調印式がいわゆる、と田中将人の挑戦表明はこれセットで、ぜひこれも YouTube に多分会見映像なんで上がってるんで見てほしいです、もう怖くてしょうがない、ずっとあの中島会見場にビール飲みながら入ってくる藤田が、
はいはいはいはい、
調印式だよ、
やばいね、
もうそれでもうおかしいじゃん、もう
やばいね、
様子おかしいじゃん、
あ本当だ、
うん、でその後
シュープロをちょっと見てるんですけど、
あ、そうです、でその後そのビールをですね、
うん、
克彦が頭にかけます、
え、やばいじゃん、
うん、でそしたら美味しいビールかけてありがとう、
あ
ずっとそれ
、
もうね俺静止できなかった、怖すぎていやでも、いやでも本当に、
うん、
藤田和之という選手は知っていたし、
も
ともとだからなんだろうな、俺スタイルとか結構好きな選手だったんですよ、
はいはい、
けどまあその時代的に俺が見終わった時にはもうプロレスから離れてたし、
うんうんうん、
だしああなんだろう、ものすごい選手なんだろうけど時代的には間に合わなかったし環境も恵まれなかったんだろうなこんなにって思ってたら、
うんうんうん、
リバイバルって怖いね本当に、うんうんうんうん、今見れんだ、これあれなんですよ、柴田選手と同じなんですね、
お同じ
新日本の、だから柴田も俺、
うん、
うわこんないい選手いるんだって思って超好き、この選手って思ったらもうプロレス離れてて、
はい
はいはいはい、で新日本戻ってきて、
うんうんうん、
マジでって今見れんのって思った、俺が思った通りの、
はいはい、
映像で見てた通りのファイトをしてくれて、うわー、ありがとう、
なるほどね、
はいはいはい、だから戻っていつ見ても見れんだなと思って、
あー確かに、ね、
だから、
はいはいはい、
こうなんだろう、あの時藤田和之がプロレスを続けていたら、まあ、続けてたんだけど、
うんうんうん、
別に彼は格闘技に行ったっていうよりもプロレスのメインストリームが違っただけだから、
うんうんうん、
それはプロレスの範囲なんだけど、その俺たちが見たかった藤田和之が見れんじゃねえかってか見れてるっていう、
今
2022年に、そうなぜか、
はいはいはいはい、
なぜか、
へえ、
うん、いやとんでもねえですよ、
とんでもねえですね、
とんでもねえです、まさか、だからいや武藤敬司 GHC 体感も時空が歪んだと思うんだけど、
いや本当それもそうよね、
そうなんだよいやだからあの辺からおかしいんだよね、
ノアちょっとおかしいですよね、今
おかしいんだよ全然、いや武藤敬司入団ぐらいまでおかしくて、
はいはいはいはい、
いやだってあれですよ、だからこの間のさ新日本の興行に新日本との合同興行に藤田が参加してないんだけど、
お
もしですよこれ、
うんうん、
またやることになったら、
うん、
なぜか武藤藤田がノア側で出るっていう
あれっていうね、
何があったのって言
った、入ったからなんだけどみたいな
だからたまに思うで、100年後ぐらいにプロレスという文化が滅んでるか分かんないよ、
うんうん、
現代のプロレスのこの情報が届かない、まあ、地球の文明が滅びるじゃん、
うん、
昔プロレスというものがあってっていうことを調べた人は、うん、混乱すると思う、この2020年代。
あれ？
な なぜここおかしい、ここ時代がおかしいぞ、
うんうんうん、こことここ合わなくない、うん、っていうね。
まあそういうことよくあるんだけどプロレスには。いやーでもなんかわけわかんねえなと思って。
おもろいね、
うん、っていうのがちょっとやっぱ一番ひっくり返ります。あとは、うん、あの、うん、アイスリモン問題っていうのが引き続きなんですけど、
え、なになになに、
うん、アイスリボン大丈夫か問題がもう、まあ、ちょっとネガティブな話題なんだけどさ、あの、今年頭の選手大量離脱っていうのがまずありまして、
はいはいはいはい、
主力選手、あ、去年の暮れか、あれ今年頭もう軸入れですから、主力選手が大量離脱し、
うん、
で現チャンピオンの筑紫選手引退っていう、
あ、そうなのか、はいはいはい、
うん、いやって思って俺もひっくり返って、
うん、
それもニュース見て、
うん、
え、マジ、あの藤本司選手の心境になって、
うん、
あのもう泣きそうになったんだけど、よく考えたら、
うん、
アイスリボン大丈夫かって俺なんか毎回言ってるなと思って、
お
よく言ってるな俺と思って、
はいはいはいはい、
待てよって、ジュリアが、あ、うん、
あ、そう、ね、
スターダムに行った時も俺大丈夫かって言ったし、
はいはいはいはい、
もっと言うと桜エミ離脱の時に大丈夫かって言ってるしなって、
はいはいはいはい、
でてかそういうこと多いから多分大丈夫だろうって思ってる、なんか思い直した、
なるほどね、大丈夫かっていうのをこう乗り越えてきた、
うん、そう、
はいはいはい、
そうなんだよ、この大丈夫かかはゼロワンにも言えるからね、
そうなんよ、ちょっと今聞いててちょっと既視感あるの、
ね、主力選手大量離脱の後に主力選手が引退するみたいなこの流れってすごいどっかで聞いたことあるでしょ。
あれなんかあれって。
であれでしょ、あの中心選手の立場になるともうどうしようって思う、うん、思って泣けてくるっていう。
そうそうそうそう。
けど全く諦めてないって言い張るっていう。
そうそうそう、あるね。
いやあのね、
うん、
藤本司はねやばい人ですよ、うん、あの人も。
あ、そうなんや。
あの人やばいよ。あのね、大谷慎二郎味あるからね。
あ、そうなんや。
同じところの出身だと思う。出身知らない、
同じ星
の人だと思う。俺絶対だけど藤本司にはプロレスの超強者を見てる人なんだよ、あの人。
あ、
見えてる派の人ですね。
見える人か、
見える派ですね、あの
見える派の人か、なるほどね。
だからなんかたまにこれって大丈夫かなって思うんですよ、う
ん、はいはいはいはい、
いやでもなんだろう、
うん、
このなひっくり返り感は、
うん、
いや、ほんでも、うん、ちょっと焦っちゃったもんな、自分で見て、ああああって思ってどうしようって思う、どうもできないんだけど、
はい、どうもできない、応援しかできない、
どうもできない、そう、なんかこのでもまあそれもね、
うん、
プロレスだなと思い直すっていう、
はいはいはい、はい、
そうだ、別にこれ初めての経験じゃねえや俺もって、
そうなんだよね、うん、何度か、
うん、そうなんだよね、意外と大丈夫大丈夫じゃないんだけど、
うん、なんか耐えてくれてるっていうね、っ
ていうか、まあ、あとあれだよね、その、
うん、
やっぱ次の選手にチャンスが回るっていう、
まあそうね、はいはい、
それはそう、この考え方ですよ、
うん、
うん、いや、ま、ゼロワンの話みたいになってきて、
うん、重なるね、うん、
あれ去年でしたっけ、去年一昨年くらいだっけ、
ねが、
ね、うん、あのゼロワンの選手大量離脱は、中心選手の軒並み離脱は、
そうね、あれ去年の、あれ去年かな、
多分去年だよね、
もうなんか何回もあるから、
なんかこのぐらいの時期だって気もするよね、
そうかな、
うん、なんかもう
何回もあるから、
でもそう考えるとね、あの時はもう大丈夫かって言ってたけど
ね、
うん、もっと大丈夫かみたいになってるもんな、下手したら、
そうそうそうそう、
あの時はまだ大谷いたもんね、
うん、
大谷があそこから離脱する時点でもう俺も大丈夫かと思ったけどまあみたいな話をね、あのしないとね、
はいはいはい、
3月6日の話ですか、
一昨年かな、
ああ一昨年か、あ、じゃあ2年も経ってんだ、うん、あれから、
え、うん、多分そうね、一昨年かな、うん、うん、まあそんな感じですかね、
はいはいはいはい、
ということでじゃあゼロワンの話をしましょうか、はい、何から話そうかな。まあ一応だから、先日
行
きまして、 感想はあれども、とりあえず今月のゼロワンということで、
はいはい、
ニュースを、どうしようかな。うーん、
いろいろあるね。一番
ニュースはこれですかね。杉浦隆史2度目の防衛と。
ああ。
菅原頑張ったんですけどね。
まあ、
うん、
まあ、順当といえば順当。
そうね。でもやっぱこうずっと膝攻め、えぐい膝攻めをずっとして勝機を狙っていたんですけどね。
う
ん、
いやでもそれはもうあの、
うん、
なんだろうね、自分よりでかい選手と勝つ時の、
うんうんうん、
もう常套手段というか。
そうそうそうそうそ
う。
うん。いいよね。なんかこう基本に忠実というかこう。いいよね、
そうね。この間のあの、うん、岡田和親対エルデスペラードもそういう試合だったね。
あ、はいはいはい、はい、
ありとあらゆる手段で足を狙い続けて、
うん、そうなんよ、うん、
うん、
ずっと膝狙ってた、
うん、
ずっと痛いって思って見てた、
うん、膝攻め本当に怖いよね、
うん、割れる、ま、割れるって思う。
やばいやばいやばい。
あ、そうだ、エプロンで膝落としたりとかしてたもん。
あ、
割れると思って、
うん、皿がね。
そうそう、関節やらそういう打撃というか、なんていうの、うん、物理的なそういう攻撃やらを駆使したんですが、ちょっと杉浦さんに、でもタップはしなかったんですよ。
なるほど、レフェリーストップだ
ね。レフェリーストップなんで、うん、うん、いや、ぜひともちょっとまたね、挑戦してほしいなと思ってたところに、これ、うん、読みましたか？
コメントですか？
コメント読みましたか？
いやー、名文ですね。狂ってる。こういう言い方しちゃいけないけど、狂ってるよ、この人。
やばいよね。うわ、出たと思って、大谷出たと思っちゃって。
いやー、大谷ですね。これだって、このコメント見せたら誰のコメントか分かるもん。
うん。
多分大谷だなって。いやー、でもね、いいコメントだよ。
いいよね。
勝てなくても勝つんだよ。
いや、杉浦さんが真っ当なこと言った。何を言ってるんだみたいなことで。
ああ、そうね。
真っ当なことを言うてはりましたよ。
大人だから。
そう、
俺はそう、大人だから、
ね、お前怪我しとるやろと。
そう、怪我、まず怪我を治せっていうね、
うん、怪我してんのに勝てんのか。怪我をしても勝つ、負けても勝つ、え勝てなくても、
勝てなくても勝つ、 いやでも、
うん、
いや大谷ですよ、
ね、大谷だよね。
これ間違いなく大谷のコメントだもん
ね。もう本当に、まごうことなく大谷ですよね。
いやー、だから、なんか、この、
うん、
多分コンディション的に絶好調では全然ないじゃない。
うんうんうん、
私、まあ、おそらく両国に間に合ったとしても、ベストの状態ではないと思うんだけど、
うんうんうん、
これたまに思うんだけど、
うん、
こういうタイプのプロレスラーって、ベストじゃないのがベストコンディションだよね。
あー、はいはいはい。
うん、負傷箇所があるぐらいがベストコンディションなタイプいるじゃん。
あるね、なんか逆境みたいなのが糧になるみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、あのたまにだけど、まあ、大谷確実にそれだと思うんだよな。
そうね、
むしろ腕まだ折れてるぐらいのが勝てんじゃねえか。
治った状態よりもね、
治った状態より強いと思う、下手したら。
ありうるな、それはね。
いやー、とんでもねえって。杉浦も嫌だろうな。
ねえ、ほんとに。いや、何を言うとるんやって、ほんまに思うもんな。
そう。どうしちゃったの？
うん。
まあでもね、ゼロワンファンからすると、これが通常営業なんで。
そうそうそう。あ、来たってなるから。
いや、でも本当に思うけど、うん、ちゃんと直してほしい気持ちもある、でも。
そうなんだ、ね。そうそうそうそう、うん。やっぱりね、それはね。
まあもちろん、そのね、あの、両国だし、記念大会だし、うん、そこに何が何でも出るってのはあるんだけど、同時にね、
うんうんうんうん、そうなんだね、出てほしい反面、やっぱね、最後までちゃんと治って してほしいなってい
う、ね、そう難しいところでさこういうのってさ、
うん、
タイトルマッチでだから、うん、すごくいい試合をしてほしいって気持ちも同時にあるわけじゃない、
うんうんうんうん、
だからそれはベストコンディションで、
うん、
みたいな、まあ、ベストコンディションプロレスラーのベストコンディションはあるのかっていう話もあるんだけど、ただ、うんうん、なんだろう、まあ、多分これ大谷自身も絶対思ってることだけど、記念大会だから出るじゃないんだよね。
まあそうね、はいはいはい、
杉浦から取り返せる最後の取り出は
俺だと。
そう、でも確かにそうなんだよ。
うん、
うん、
そうね。
だからそうしたらどうするんだろうね、
うん、
どうする。だって負けたら本当にあと以来じゃんこれ。
そうなんよ。いやどうするんだろうね。
うん、
いや
でも、うん、
負けることを考えて戦うやつがありますか。
まあ確かにそうだね。でもあの大谷これ自分でも言ってたけどビッグマッチ負けがちなんで。
あちゃ自分で言っちゃいましたが、
うん、
しかも両国のメインに組まれてますからね、
う
んうん、
まあ、
超ビッグマッチ
ですよね。いやでもここは取り返したら爆発するよな。
いやそうね、
取り返してほしいな。
うん、そうなんよ、
はい、
そうなんよ、はい、っていう感じですかね、
はい。
続きましてベルト戦で NWA インターコンチネンタルタッグ、こちら高文と松永が取りました。
はいはい、すごいね。
はい、すごいよかった。なんだろうな、これもうさ後出しの話になっちゃうんだけども、
うん、
なんかやっぱ入場の時になんかやっぱねこう乗ってんなみたいな感じだったのこの2人特に。
あ
やっぱ、うん、まあ、取ったからって言っちゃう
あるよね、その入場の時のさ、
そうそ
う、
うん、
あれ今日違うぞっていう、
そうそうそうそうそうそう、なんか2人ともがなんかね、うん、なんか松永はこうロープワークとかしてる感じとかがねすごいなんか なんだろうな、軽やかというかなんかあるじゃん、その
あるあるある
光ってる感じ、うん、すっげえ感覚でしかないんだけど、
でもあるあるある、その、うん、あれなんかちょっと今日違うぞ、あの
そうそうそう、
で高表情とかじゃなくてね、うん、そうそうそう、動きとかもあるよね、なんか、うん、ちょろっとした動きとかで、
高海選手も別に動そういうさロープワークバーンってやってるとかじゃないんだけど、なんかこう乗ってんなみたいな感じが2人はすごいしたなっていう印象だった、この日の入場の時の時点で、
うん、俺なんかの試合の時だけ忘れたけど、うん、なんか別にタイトルマッチとかでもないタッグマッチかなんかで、うん、大日本の岡林選手の目がおかしくて入ってきた時から様子おかしいなと思ってて、ほんと試合中も様子おかしかった時があって、何があったんだろうってずっと思って、
なんか決めてから入ってきたんじゃない。
なんかおかしいなと思って、うんって思って、なんか異常に動くぞって思って今日。
それ乗ってんなの。
乗ってんの、なんか様子がおかしいと思って。
いや本当良かった、なんか、うん、特になんか松永がさ、そのなんだっけ、どっちか忘れたんだけど、ロープブレイクしようとしてる手をドロップキックしたのよ。
ほうほうほうほうほうほう、
なんかそれがすごいおってなって。
なるほどね。
ただキックとかそういうのじゃなくて、
そう、ただバーンで突き飛ばすとかじゃなくて、
そうそうそうそう、
おって思わせる一個ね。
そうそうそうそうそう。
でもあのね、それ本当にすごく難しいことで、逆に、
うん、
このプロレスライターであったり、あと解説とかもやってる須山さんっていう、うん、女子プロとかよく書いてるライターさんがいて、その人が使ってる言葉で勝ちの必然って言ってる言葉をよく使うのよ。
う
ん、このプロレスっていうのは、
うん、
ただ勝っただけじゃダメだっていうのがすごく難しい。
はあ、はあ、はあ、
なんで勝ったかっていう。
うん、
のがお客さんに見せられないと納得 できないって。
はいはいはいはい。
例えばこの試合は例えばもしだよ、
うんうん、
菅原杉浦で菅原が勝ったとしたら、うん、あの足攻めが効いたねって言えるわけじゃん。
うんうんうん、
徹底的に足を攻めて、
うん
っていうのが見えるし、でこの試合は多分入場した瞬間から勝ちの必然があったってことだ
ね。ああなるほどね。はいはい。
でだしそのドロップキックとかでおって思わせるっていう。
うんうんうんうん。
でこれがすごいなと思うのは俺だからこれがあーって思ったのはそれこそ棚橋宏で、
うーん、
大会11連続防衛かなの記録作った時の棚橋って、
うん、
毎回それが絶対あるんだよ、うん、タイトルマッチで。
は
あ。で基本は起きて破りなの。多分ね、意識してやりだしたの小島選手からベルト取った時の、当時外的だった小島佐藤氏からベルト取り返した時の起きて破りのラリアット。
ほほほ。
棚橋って絶対ラリアット使わなかったんだけど、そこでバコーンってラリアット入れて勝ったの。
へ
ー、ぶち上がるじゃん、こっちは起きて破りって。やっぱりで大体その時って棚橋は何か起きて破り系をやるのが多かったかな。
へー、
だそういうのを見せられるか、
うんうん、
何で勝ったか、
うんうんうん、
そうするとお客さんがただ勝つで納得がある、
うんうんうん、
で特にだから若手がベテラン食うとかはだから難しいっていう、
うんうんうん、そうね、
勝ってもあラッキーで入っちゃったねとか、
うんうんうん、
なんかスリーカウント取ったけどあれは実力で取ったもんかなみたいになっちゃうっていう、
うんうんうんうん、
でもこの若い2人がさ、
うん、
キャリア上の選手しかも外敵相手に、
うん
ね、
うん、
それを見せられたっていうのはすごいことだ。
いやーなんか、うん、すごかったね。
そうしかもいいね、ギブアップっていうのがまたね、
いやね、すごいいいよね、
いい、
うん、
それこそギブアップはね、
うん、
取っちゃったっていうのもではないからね、相手に明確に幸福の意思があって、
うんうんうん、負けを認めさせる
させるってことだからね。
ね、そうだからそれかな、それだと思う、それだのせいで多分橋本選手が牙城をずっと蹴ってた、終わった
厳しいA チーム厳しいな、
そう、うわ厳しいと思ったけど、
てめえ何タップしてんだ
よそう何タップしてんだよって蹴ってたもう笑い事じゃないんだけど
いや笑い事じゃないし、Aチーム怖えなA チームファンはガジョにブーイングとか、実は A チームアットホームって話だったけど、実はそういう負けたやつには容赦ないってい
う、そういうとこあるかもしれない
まあでもね、でもそうタップアウトっていうのは明確に負けましたって意味だから、
うんうんうん、そうね、
それこそさっきのね菅原のレベリーストップだっていうのと、うんうんうん、でもこれもね難しいね、ちゃんとタップすべきだって意見もあるからね、
うん、まあね、
そうこれはあの好みもある、
うん、
そうね、でもやっぱ対抗戦だからってのあったのかな、橋本選手には。
あーそうかも、それはそうかも、
うん、対抗戦で
っていうのもあるし、うんうん、
そう、うんうんうん、負けましたはおかしいだろうっていう、
うんうんうんうん、
勝てえないいですね、いいですね、
そうなんよ、この試合面白かったね、どっちも、うん、その負けた後のその蹴りも含めて
厳しいなっていう、
うん、面白かったね、
あ、
うん、そうリングサイドで北村くんと馬場くんがすごい喜んでた、抱き合ってキャッチを喜んでた、やっぱり
なるほどね、まあやっぱ同期みたいなもんだからね、
うん、そうね、そう、ただ、まあ、ここで、高森選手が、
はい、
王者になったんで言わせてくれと、
うん、
で両国で新日本とやらせてくれって
、はいはいはいはい、そうですね、
そう、これを言ったってことは、でもこれがまあ一応今決まってるんで、タッグのベルト戦はない、
ああそうだね、
そうあないんだと思ったけど、それはそれで大丈夫そうじゃないと思って、
まあでもまあ下手したらタッグのベルト戦より価値のある試合に、
うんうんうん
うん、なるかもしれない、だってそれこそ団体対抗戦だから、
うん、そうなんです、うん、そうなんです、高文松永、あとは佐藤嗣孝君と、
ああそうだね
ですね、と誰だっけな、間違えそう、
長田小島タイガーじゃなかったかな。
あ、そうね。そうそうそうそうそうそう。
だよね。
そうですね。いやー、これはいいですね。
いや、怖いよ。その3人怖いよ。
私ここに放り込まれるって言ったらあれだけど、もうタッグのベルト取ってるから。
うん、
この1年2年のこの松永くん、ここに
放り込まれる。いや、ほんと、とんでもないところに放り込まれるよ。
これはね、本当に、あの、獅子が、あの、来獅子が、あの、崖からね、子供突き落
とす。本当に、に01の、01の陣容の嘘とかじゃなくて。いや、マジで、とんでもないところに放り込まれる。
ねえ。いやーでも本当に
しかもね、いや小島選手は別として、
うん、
永田タイガーあたりは、
うん、
できなかったら付き合わないよ。
あー、なるほどね、
うん、来なかったら、それこそ、
うんうんうん
うん、あ、こいつダメだなって思ったら、
うんうんうんうん、
もうすぐ決めると思うよ。
は
で明確に機嫌が悪くなると思うよ。
へー、はいはいはいはいはい、
うん、
見てる分にはそれいいですね。
見てる分には見たい、見たいやつでしょ。
うん、絶対同じリングには上がりたくないんですけど。
見てる分には見たいけど、松坂君からすると、まあでもね、
いやこれはすごい、なんかね、飛躍、すっごい飛躍、なんかこういう言い方してるとまだちょっとあれだけど、この試合を経て松坂くんめちゃくちゃ飛躍しそうな。
いや、だし行かなきゃダメだよ。うん。うん、まあ、俺だからさ、この3人が上がるってことはさ、うん、あの前もって発表があってたじゃん。
うんうん、
新日本からっていう。うん、で、ゼロワン的に絡みのある人とやるのかなと思ってたのよ。
うんうんうんうんうんうん。はいはい、はい。
で、まあ、とは言っても、ゼロワン的に絡みのある人、ゼロワンに今いないしなとか思って、
うんうん
う
ん、
どういうカードにするんだろうと思ってたんだけど。
ね。
ちょっと若手とは思わなかったね、実を言うと。
わかる、うん、割とこうレジェンド対レジェンド枠かなみたいな
感じはあ
ったもんね。
なんかその感じかなと思ったのよ。
わかる、
ゼロワンに過去絡んだ、
うん、
新日本系の選手とか、
うんうんうんうん、
当時のとかでやると思った、うん、でもなんか、あ、意味があると思って、
うんうんうん、
こっちの方が意味があるぞって思って、
いいよね。
うん、
いやこの6人タッグは本当に、
あとまあやっぱ永田選手ってさ、
うん、
大谷選手とやっぱ結構絡みがあるんですよ。
はいはいはい、
なんかね、その、
うん、
まあそんなリンク上での絡みっていうあれじゃないけど、まあ詳しくはあれですね、あの元新日本プロレスという金沢さんの、よく俺が名前出す金沢さんのルポを読んでほしいんですけど、大谷と、うんうん、永田の絡みが、そのゼロ番抜けたのに、
うん、
その絡みとかが書いてあって、実はちょっと大谷といろいろある人なんで、だから多分大谷がどういう思いでゼロ番やってるかっても分かってるんだよね。
はいはいはいはい、
うん、でその時そういうのをひっくるめて、あれだからね、小島選手もだって元火祭りと思ってるから、
そうそうそうそうそう、
そう、
そうなの。
だからそういう人と、なんだろうな、その元々新日本との絡みとかって、今のゼロワンの若手って全然関係ないわけじゃん。
うん、
私もっと言うと、今のゼロワンにさ、新日本州がありますかっていうとさ、
うんうんうん、
もちろんファイトスタイルとかで共通する部分はあるけど、なんかそういうものは別に繋がっていかないわけじゃない、
うんうんうん、
けどそこと今一番ゼロワンの生え抜きみたいな、
うんうんうん、
若手がその大元の元、
うんうんうん、
大谷紳士郎を作り上げた人たちだから、
はいはいはいはい、はい、
とやるってのは、
うんうん、
うん、いや、いいですよ、
ね、
ボコボコにされてほしいね、
うん
う
ん、
こういう言い方あれだけど、ボコボコにされると思いますけど、
ボコボコにされてほしいね、されてほしいし、されると思いますって感じ、うん、
でもただボコボコじゃなくて、それこそね、
うんうんうん、
そこでだから、
うん、
これがチャレンジマッチになるのか対抗戦になるのかみたいな、
うんうんうんうん、
そう
ね、そう
チャレンジマッチではいけないっていうのは、
うん、
ゼロワン的にはあるよね、
うん、そうね、
うん、
そうな
ん、いやでもいいカードですよ、
うん、これはいいです、うん、で、ニュースとしては、 じゃこれ触れときましょうか。ブードゥーマーダーズ、
はい、
これが何とも言えない感じ、仲直りかみたいな雰囲気です
結論です。
ただまあその両国では同じチームで組まれてるんで仲直りなのかなみたいな、
うん、わかんないですね。
ただあのはなんかそういうコメントとか出てないじゃないですか。
うん、特にこれも俺も動きなくて、これ試合がなんかスッと終わったのかなみたいな。
そうなんよ。でまあクリスがぐるぐる巻きにされ、
うん、
ってる間将軍が横山をボコボコにし、
うん、
で横山君も結構ね頑張ってた、頑張ってたっていう言い方もちょっとあれなんですけど、
まあでも
結構にもうスリーかと思ったら結構肩上げてみたいなのが結構続いて、うん、ですがまあ最後将軍にやられ、でタルはスッと帰ろうとしたよね。
うん、
でそこで確かね多分将軍にちょこっとねなんかちょこちょこ喋って、将軍がリングに戻ってって、
ほうほうほう、
で将軍が横山の肩を担いで、で帰ってくっていう。
ああ、じゃあ一応
そう
明確なあれではないけど認めたってことなのかな。
多分そういう動きでタルさんはちょっと見せてくれたのではなかろうかと。
ああ、
そうそうそう。
クリス・バイスはそれを理解してるようでしたか。
理解してたね。だから将軍と一緒に横山の肩を持って
食べ
て
た。あ、よかった。仲間外れじゃなかった。
そうなの。
ちゃんと理解してたね、ブーデュー
ちゃんと理解してた。
ああ。
でもその前、そう、クリスがさ、ぐるぐる、あの、コーナーにガム手でぐるぐる巻きにされて、おいみたいになってて、外された途端さ、私、あの、タルとかのとこに行くのかなと思ったら、おいとかじゃなくて、横山の方にさ、すっと駆け寄っててさ、ちょっとキュンとしちゃった。
ああ、なるほどね。まあやっぱりパートナーだし。
そう。
それこそね、タルさんがいない間のね、ブーデューを。
そう。
守ってた身としては、やっぱ横山とあるんだね。
そうそうそう。
あ、じゃあ、意外とクリス・バイス、状況が分かってたんだ。
多分分かってると思う。
やっぱり今の横山の気持ちとか。
うん、そう。やっぱこれだけは日本にいるし。
やっぱ長い、だいぶ慣れてきたんだ、
ね。そうそうそうそう。うん、そうなのよ。あのさ、あの見た目とさ、日頃の行いからさ、うん、そう、そんなぐるぐる巻きにされて解き放たれたらさ、普通さ、
これはね、
行くかなって思うじゃん。
うん、
違う。横山倒れてる、
まあ、仲間のもとにね。
横山の方に。
意外と試合が終わったらノーサイドの人なの。このなりで。
そうそうそうそうそう。で、だからそこに、だから将軍が戻ってきて、で、2人で担いで履けてくっていう。
うん、あ、ブードゥといえばあれですね。タルさんが全日本に。
うん、あ、そうか。
そうで、あの、スワマって元ブードゥなんですよ。
あ、スワマ選手、そうなんや。へぇ、
スワマ選手、もともとブードゥで若い、本当に若い頃。
ほほほほほほ。
で、そこ抜けて正規軍っていう形なんだけど、
ほほほほ、
そのスワマにもう一、ちょっと、久しぶりその、
うん、
あの全日本も50周年じゃ、新日本も50周年ってこと。
お
で、そのブードゥっていうものをもう一回っていう。
へ
え。で、スワマ考えるって言ってたんだけど、
うんうん、
そう、だから、ここに来てちょっとブードゥが、
お、
伝説のヒルヒルとブードゥマーターズが、ちょっと団体をまたりかけて、
はいはいはい、あ、すごいね、
大動き始めた感が。
おお、いいですね。
うん、
はあ。
もともとだってあれだからね、ゼロワン主戦場に住む前は全日本のブルーマーダーズっていう。
あ、そうなんや。
そう、もともと全日本のヒールユニット。
うーん、なるほどね。
まあそれもそこにもいろいろ歴史があるので。
あ
ー、うん、
なるほどね。いいですね。
そう、だからブーデューは今動き始めてしかもこれちょうどね、このブードゥーの お家騒動が持ち上がったじゃないですか。
あ
ー、ブードゥー分裂かと。
はいはいはい。
そしたら、海外でバレットクラブ分裂騒動が起こったんですよ。
そうなんや。
そう、タイミング的にブードゥーとかちょっと早い気がするんですよ。
はいはいはい。こっちが先ですか。
だからこれ、J ホワイトブードゥーバーダーズのちょっと分裂騒動見て。
はいはいはいはい。
そうね。J ホワイトが同じ バレットクラブの、
うん、
あのゲリラズ・オブ・デスティニーのタッグ戦に介入して、
うん、
で、 その俺たちが
本物だ
あのバルトグラムだと。でどっちについてくるんだって。
へ
え。海外でよって。おっ、これはブーデューのが早かったぞ。
なるほどね。エイフォワードはちゃんとゼロワンまで網羅してるん
です。ゼロワンまでやっぱプロレス詳しいから意外
と。なるほど。
やっぱ世界史上見てますね。でもブーデューはこうスッと仲直りしちゃったんで。
そうなんよ。
そう。でも分かんないけどね。
そう。そう。ただ、そう。分かんない。
あれ、両国って、
うん、
ブーデューで組んで、
うん、
対戦相手って出てましたっけ？
そう。出てるんです。あれ出て。あれブーデュー出てないっけ？ちょっと待って。
ブーデュー周りの対戦カードって出てたっけなぁ。どうだったっけな。
あ、出てる出てる出てる。危ねえ、出てる出てる。カーベルイとハートリー・ジャクソン、佐野、うん、なおあれ、なんて呼ぶんだっけ。
なおし、
カーベルマスク2バーサス、タル、将軍岡本、横山義和、クリス・バイス。
これはあれかもしれないですね。カーベル伊藤ブドゥ入りの可能性が。
あっ、あんだけ言ってたのに。なるほど。いや、そこちょっと考えたかったな。マジか。なるほどね。は
あ。ああ、なるほど。でも、まあ、普通に考えたら、ブーデュー仲直りでいいカードっぽいですね。
そうでしょ？そうでしょ？
うん。でも、わかんないですよ。
わかんない。
すべては実はカーベル伊藤が裏で手を引いてたってい
う。ああ、じゃあ、たる将軍側にカーベルがついちゃって、
で、横山追放みたいな。だとしたら両国はどういう空気になるかすごい楽しいですね。これはっていう。
そしてそれに巻き込まれる他の人、何とも言えない気持ちになる。
そうですね。さすがにそれに関してはクリス・バイスは多分対応できない
の。そうね。
そう、また
対応できないかもしれない。
なんか立ってるクリス・バイスっていう。
うん。でもやっぱこう2人でやってきたっていうのがあるから、きっと横山君には
よりそうな、はい、優しい。
CYT で、そう、2人でやってきた。
わかんないですよ。いきなり裏切りの、裏切りのパッケージドライバーがあるかもし
れない。マジか。あの、ね、来た時の衝撃をもう一度つって。
うん、
いや、怖いな。そんな感じですかね。
あと、両国あれだね、あの、久保村対二丁拳銃。
あ、そうそうそう。
前、あ、楽しみと思う。
前の両国も決まってたんですが、これが逃れたのが、
そう
決まりました。
うん、
いや、いいですね。
うん、
いいよ。勇さん見るの久しぶりだな、私。
もうおじさんってずっと自分のこと言ってるからね。
あ、そんなに。まあ、確かにちょっとツイッターとか流れてるくるくる感じは、ちょっとおじさんは、おじさん
感はね。だから本当に最近ずっとあのヤンキー二丁拳銃はおじさんだからって言ってるんだよね。でもこれってすごいなと思ってさ、なんかそうか、でもキャリア的に考えても年齢的に考えてももうおじさんなんだよな、今のプロレス界で言ったらって思った。
うん、まあでも
そ
う
よ。実際ベテランの域に片足突っ込んでるんだよね、あの二人って。
うん、いや、もう結構突っ込んでると思うよ。
いや、でもさ、ベテランに見えないじゃん、なんか。
まあね、まあやっぱそのヤンキー感やっぱあるからさ、ヤンキー感ってなるとやっぱちょっと、
でもさ、なんだろうな、
若そうな
感じ。動きとかやることが、
うん、
若い。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
そうね。
あとこの間大日本でそれこそ久しぶりにデスマッチ見て、イサミ選手のデスマッチ見たけど、何やってバカなんじゃねえかなと思ったもん。
ああ、やっぱそこは健在ですか、やっぱり。
あのコンクリートブロックをさ、
うん、
あのあれだ、ダイビングダブルニーでさ。割ろうとするのよ。
膝が割れる方や。
そう、膝が大丈夫って方。あの相手にコンクリートブロックを置いて、
うん、
コンクリートブロック膝に置いたままあの正座するみたいに落とすやつ。
痛い。
割れなくて、
うん、
ああ割れなかったと思ったらもう一回ってやるの。で割れるまでやる。でもなんかもう俺ちょっと引いちゃって、ちょっと途中でもういい。てかでし。何がすごいって、それをずっと下で受けてる星野勘九郎
やばいね。
もうずっと受けきるの、それ何発も何発も。
割れてくれと思う、ね、
これ勇美のみんな勇美の膝の心配してんだけど、
うん、
いや勇美の膝の心配はいいんだよ。だってダメだったら勇美やめるから、
うん、
下の星野の気持ちになってるよ。
お願いだから早く割れてって
続けたぞ。勇美のわけわかんねえこだわりのために
やばいね。あ、
い
や、いい、いいね。なんか、それ、なんか、それ、なんか、大人じゃない感じがすごい。
そう、なんか、でも、それ見て、なんか、感動してしまって、プロレスっていいなって思って。
いいね、楽しいね。
ちゃんと受けた後、それで決まらないっていうのがよかったんだね。
いや
結果、それで最後、カウント返すっていうので、ね、すごいもの見てるなと思って。
すげえな、もう、うん。いや、すごいね、いい。
いやだからなんだろう、うん、おじさんつってけどなんかやることがバカすぎて、
うんうんうん、
なって思いますね。
なるほどね。あとじゃあ両国のニュースといえば、
はい、
ジェイソン・リー日高参戦です。あ、
そうね、
うん、
てか あれだよね、
笠井潤は前あれか、
うん、あれだよね、あの野沢論外とかも。
あ、そうそうそう。
あれだよね。いつもで、ね、出てこない。
プロレスデルマルデハポンみたいな。
ロペス。
あ、ロペス。
ロペスデルマルデハポンじゃないよな。ノアの。
ああ、そうそうそうそう。
ノアのヒールユニット。
そうそうそうそう。
そう。あ、ペロスだ、ごめん、ロペスじゃない、ペロス。
そうだね。
ペロスデルマールデハポン。
う
ん、
ああ、うん。
あれです、野沢論外とか日高行くととか。
そうそうそう。
あと、エイタとかね。そう、あの、ドラゴンゲートのエイタとかがいる。いやまたいい。もう
決まってる。だから、菅原拓也、アンディ・ウー、ジェイソン・リー対日高行くとスペルクレイジー、野沢論外。
そう。いやこれもゼロワン的に意味のあるカードって感じ。
いいね。
うん、しかもアンディ・ウーとかこっち側なのがちょっと嬉しかった。
アンディ・ウーは
うん、アンディ・ウー選手は、元レッスルワンかな。うん。そうそう、レッスルワンのはず。で、のマスクマン。あ、でも、いい、ルチャっぽいカードでいいじゃない。
うん、そうなん。
スペルクレイジーも久しぶりの来日で、この間ノア上がってたけど。
へ
ぇ。すごいよ。
うーん。
すごい選手よ、スペルクレイジー。
へぇ、これちょっと楽しみ。
いや、もうなんか大きくなっちゃって、今、ジュニアじゃねえじゃんと絶対思うんだけど。
うん。
あの、わけのわかる、あのメキシコ人特有の、
うん、
大きくなってんのに動きが変わらない謎。
あ
いや、でけえなーと思って、でけえなー、年取ってでかくなったなーと思うけど、動きが変わらなくて笑うっていう。なんで、なんで、おかしくないって思う。
ゲームとかでもさ、体重増やしたら遅くなるじゃん。
うん、そう、で、おかしいんだよ。同じように飛ぶんだよ。
はいはいはいはい。
うん。
変だね。
そう、おかしいんだよ。なんかやっぱさ、なんかメキシコ人の太り方って、ちょっと特殊じゃん。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんか丸くなるじゃん。なのに同じなのがマジで分かんないのよ。
いいですね。
うん。
いやまあこのカードはやっぱゼロワン的に言うと菅原さんが勝ってくれないとさ。
まあそうね。
あるじゃんそれは。
ゼロワンを守り続けたジュニアね。そう
あるじゃん。
ゼロワンジュニアを守り続けた男。
あるじゃん。そこはもう高校の中で誰応援するって言ったらもう菅原さん一択です今ね。
まあそうね。ゼロワンファン的にはね。
そうそうですよ。ここはちょっと勝ってもらわないとね。
うん、
っていう
けどまああのじゃん、うん、ゼロは離れた選手は離れた選手で、
うん、
成長を見せなきゃいけない。
そう、そうね、うん。そうなんですよ。それはそれでね。
そう、それはそれでいいカードですね。なんか意味があるね。うん、意味があるカード、ね、いいカードです。
あと決まってる、多い、これちょっと正直多いってなってるカードね。
はい。
わかるかな。あのインターナショナル＆世界ジュニア2冠選手権試合が組まれまして。
はいはいはいはい、
阿部文則対アストロマンという。
そう。これはね、どうしたらいいんですかね、これは。あの
これ本当どうしたらいいんだろうって思うよね。
なんかでもデビュー戦ですよね。
そうなんです。正直ね、こう会場にいた感じもアストロマンの感じはちょっとおーうんみたいな感じだったんだけど、
うん、
でもまあ大谷さんもそうね、じゃあ認めますみたいな言ってるし、まあ、言ってさ、アストロマンの境遇もちょっと大変じゃないですか。
まあそうね、
茨城の、野球チームのマスコットキャラクターで3年ぐらい働いてたんですが、うん、解雇され、
うん、
なんだっけな、ね、なんかツイッターとか見たらなんかあれなんですよ。で、テストをもう一回受けると、
うん、
言った日に会場を間違えて遅刻してテスト受けられないっていう、ま
あ、それはねもうかわいそうとかじゃないどうなんだっていう話もある。
そう、そんな境遇でやっぱこう新しいね土地に来てさ、
うん、そうね、
先週ねちょっとプロレスやりますみたいなところは、私がだから会場でいる分にはまあ
そこは応援できた
と、頑張れと、そうそうそう、そういう境遇かと、じゃあ頑張れよって思ってたんだけど、カード見た瞬間におやっと二冠とはとなって
難しいところですよね、本当にね、うん、タイトルマッチの価値というものとかね。
そう。
しかも、これに関して阿部選手はどう思ってるのかってい
う。そう。阿部ちゃんの言葉を今待ってる状態。
ただしですよ。
うん。
これは、まあ、マスクマン問題ってのあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ゼロワン的に言うと、ライチョウ問題ね。
おお、はいはい、ありましたね。
ライチョウの身長変わってるんじゃないか問題ってあったじゃないですか。ずっと、当ラジオしか追いかけてなかった。ライチョウの身長はこれ変わってるぞっていう。
あれなんか技の種類も変わってんぞみたいな。
う
ん、これ
ライチョウ、はいはいはい、ライチョウっていう。
うん。
だから、
ありましたね。うん、
この問題から考えると、
うん。
このアストロマン。
はいはい、なるほど。
で、そこで、俺はちょっとそれを思ってる実は。
なるほどね、はいはいはいはい、じゃそこまでいかなかったな、なるほど
じゃなきゃおかしい、逆に言うとじゃなきゃ暴動
いやほんとそうなんですよ。
だじゃなきゃ、
うん、
なんだろう、だからここまで逆に言うとさ、両国って意味のあるカード、ゼロワンが歴史的にも、
うん、
現在の流れでも意味のあるカードを揃えた中で、
うん、
そこでしかもさ、その今まで阿部選手が積み上げてきたもの、
そうそう、
それこそこの間のタイトルマッチとかね、うん、まさにそうじゃない、今、うん、ゼロワンジュニアというものが何か、
うん、
多分一番考えてる選手、
うん、そう、
あ、てか
そうなんよ、
チャンピオンってそうじゃなきゃいけないんだけどね、
うんうんうんうん、
チャンピオンっつうのはそのタイトルが何かってもう体現する存在じゃないけど、
うんうんうん、
っていう選手が、
うん、
そのゼロワンジュニアを見せるのにふさわしい相手であってほしいと思う。
うん、
で今のところアストロマンなんでしょ、
うん
うん、でそれがアストロマンなのか、
うん、
アストロマンなんだけどアストロマンじゃないのかこういう言い方をするけど、
はいはいはいはい、
うん、はたまたライチョウなのか
ライチョウの中の人なのか
ライチョウの中の人は誰だったんだろう
はいはいはいはい、
でもなんかそういうことはあると思うよ俺は。
ね、そう、なんかその辺はまあおいおいちょっと、うん、
そうね、
ちょっと今この文字だけ出されると
おいってなるね、おって思っちゃうね。
そうそうそうそう、
うん、ちゃんとなぜそれがここで組まれたかはちょっと注意して見ていきたい。
そうそうそうそう、
そうですね、
はいはい、そうですね。
だってアストロマもデビュー戦でまさかタイトルマッチで両国でシングルマッチなんてゲロ吐いちゃうでしょ、そんな。
ゲロ吐いちゃうね。
これ遅刻して間違えてくるんじゃない、大丈夫、ま、会長間違えちゃうの。
あ、後楽園ホールだと思ってた。
駅が2つぐらい違う。
じゃあ間に合うやん。
タクシー拾ってっていう。
ね。両国のカードでいろいろ、まあ発表もその時ありまして、いろいろありまして、うん。あ、北村くんがね。そう。うん、
あ、そうね。
ね、両国決まってねえじゃねえかと、
うん、
俺は丸藤と組みたいって言われて、ほう、そっちってなった私。
そうね、俺もそっちってなった。
なったよね、
うん、
そっち行ったってなって、いい、第一試合戦う つもりで私を見てたからさ
勝手に勝手に
このラジオではそういう、
まあそうですよね、
組まれたわけじゃない、まあ
それはもう確定で確定だいぶ確定寄りのカードとして、
ま、そういやまさか組むっていうね、
うん、で対戦相手出てないよね。
あ、出てる出てる、東修二稲葉大輝。
はあ、面白い。へえ、そうか、俺それ見てなかった。近藤修司、
そう、
へえ、面白い。
そうそうなんです。
あー、いいね、いいよいいよ、
うん、
うん、いいけど、
うん、
いいけど、
うん、
逆に言うと北村どうすんのっていうのもあるね。
うん、
その中で目立つの大変よっていうのもある。
うん、もうさ、だって丸藤と第一試合で戦ってたら、もうそれだけでさ、だいぶ出来上がった。
そう、逆に辛いと思うよ。
あ、まあ、こ、今のってことでしょ。
そうそうそうそう、うん、丸藤と第一試合でやるんだったら、
うん、
もうそれこそ流れたっていうのもあるし、負けてるっていうのもあるし、
うん、
それこそまあその01的カードだから、
うんうんうん、
それだけで全然いいんだけど。
そうなのよ、
逆にタッグになると、
うん、
より食われる、
うん、そう、
うん、しかも近藤修司と稲葉だから、
うん、
完全に格下なんですよ、北村君は今。
うんうんうんうん、
うん、その中で何を、
ね、
ね、うん、
そう、
いや逆に大変だなと思いました
。うん、なんかそれが多いのかな、若手くんが。若手くんって言っちゃうとあれだけど、
まあでもそうだね、
多いな。馬場くんは同じぐらいなのかな、この青柳。
あ、うん、これだから純粋、まあ純粋になってたあれだけど、若手マッチ。
うん、他はね、そう、それで一個あるのは、
うん、
これタッグマッチです。 いきますよ、
はいはい、
小野裕二、笠井純、長尾いつき対関本、うん、岡林、橋本大地。
うん、なぜそこに紛れ込まされた。
長尾っていうさ。お、長尾そこ行ったかって言ってさ。
あ、でもまあ一応だから大日本絡みってことなのかな。
うん、だと思う。こ、ね、上野でさ、上野に連戦してましたからね、長尾くんはね。
そうそうそう、で大日本で、うん、でこの間ノムタクとやったのも、
あれも良かった。うん、そうそうそうそう、そうです。
で大日本絡みのカードに突っ込まれたら、とんでもないところに、とんでもないところに突っ込まれた。
そう。とんでもねえな、このカードと思って。
大丈夫だって、あの、
うん、
これだって他の5人、
うん、
みんな怖いよ。
怖いよ。そうなんよ、
とんでもないところだよ。
でかい、クレイジー、でかいでかいでかいなの。ね、
うん、蹴るでかいのと、チョップするでかいのと、
そうそうそう、ね、
チョップするでかいのでしょ、
うん、あと飛ぶ、はい、飛ぶでかいのと、
飛ぶでかいのもいるわ。
ね、だって、まあ、ここまで持ってるか分かんないけど、このうち2人はもうタイトル保持者じゃないですか。
あ、ね、落とした。
あ、落とした、
先日落とした、オオカミだから。
あれ、あ、落としたんだっけ。
タッグ落とした気がする。
なんか取ったっていうニュースじゃなかったっけ。
あれ、タッグ落としたんじゃなかった。ちょっと待ってね、
敗退感してなかった。
あれ、もう俺がそれ置いてない。
あ、だって、あ、それこそこの間
6、あ、違う違う、
ホール3度目大会、
狼が取ったよ。狼が取ったもんね、だって。
あ、そういうことか。あ、だから大地がね、大地いるから。
あ、そう関本岡林が持ってたのを橋本大地が取ったから、だからそのタッグの中で移動したの。
あ、そっちね。
タッグの中でずれただけ
で。関本はあれでしょ、一騎当選優勝した。
あ、そうそうそうそうそう、
ね、そうそうそうそう、
だからなんかとんでもないところに、
ね、
いやでもまあとんでもないところに行っていいじゃん。日野と岡林のチョップの打ち合いを間近で見られるんでしょ、特等席で。
そう、
うん、
いやこれいいですよ、長尾くん。
まあ、
うん、
ジャーマンされるか、上から押しつぶされるか、蹴り殺されるかのどれかを、好きなのを選んでいただければという。
うん、3つ全部来るんじゃないかな、詰め合わせで。
詰め合わせパックで。詰め合わせパックは若手今オーバーキルですけど。
やばいよ。
あ、でもなんだろうね、そう考えると確かに今赤島が言った通り、うん、この大会っていうのはもしかするとゼロワンの未来を見せる、
うんうんうん、
そう、どっちかっていうとね、この歴史もそうだけど、
うん、
今ゼロワンで本当にそれこそさっきも言った選手が離脱したりって後に育ってきた選手たちじゃない、
うんうんうんね、
がそのいろんなところでゼロワンと関わりのある選手と触れ合うっていう、
うんうんうん、ね、いいですよ、
うん、触れ合うっていうのは要するにボコボコにされるって意味なんだけど
そう
だ、ね、だからあれかね、卒業した先輩 の, あのパワハラに会うっていうテーマは
最悪じゃん。OB がどこどこやってきて
OB がどこどこやってきて若手をしごいて帰ってくるでしょ
やば
で、あの部員が辞めてくやつだよ。
そうね。
だいたい部員がそれ、なんか直属の先輩ならいいですけど、よく知らねえ OB が来るの嫌なんですか。しかも怖いし
ね、やばいよ、
うん、
でこれがメインが一応、メインですよね多分ね、杉浦隆対大谷慎二、
まあメインでしょう、
メインでしょう、
うん、
決まってます。
そう、この間の両国はね、
うん、
高山選手と大谷がやって、
お、
負けてんだよ。
おお、なるほど、ね、
うん、そう、
はいはいはい、
ね、なかなかでもいや、なんか意味のあるカードじゃないですか
ね、いいですね。でここの中にさりげなく一つだけ X ってあるんですけど気づきました、
うん、うん、まあ、でも01の X に関しては、うん、予想してもしょうがない X が多いんで、
まあね、そうなんです、
うん、あの、うん、これこの X 元の X じゃねえんじゃないかなって X あるじゃん、たまに、
ん、なんで元の、
もともと想定されてた X じゃない X じゃないかなみたいな、
あ、決まってないから X ね、
もう決まってない X ってあるじゃん本当に
ある、
あの他の団体とかだとさ、 X、 お X 誰だっつって、
うん、そうそうそう、
でこう煽ってさ、あー、なるほどその X かと思ったけど、ゼロワンの X の場合、
うん、
この X は決まってない X だって思うし、
うん、
当初予定された X じゃない X だなってこともある、
ね、でも一般人沢さん見れるの超嬉しい。
いや、そうですね、
うん、
あの人は一般人じゃないんで、一般人詐欺だよあれはもう、
そうそうそう、一般人ってわざわざ名乗ってるってことは一般人じゃないんで、
一般人は一般人で名乗んねん、
そうそう、
普通に試合やってる
じゃん。ただこれ X 小畑なんじゃないかなっていう、
あ
ただこれ本当に当たったら大きいさんの情報出しが下手すぎるってことになっちゃうんで、
あ
そう、ツイッターでなんか小畑さんの多分パーソナルトレーニングを多分受けに行って、
あ、
相変わらず元気でしたみたいな、で小畑くんにちょっと頼むこともありみたいなことを言ってて、これで X で
小畑
出てきたら、
ね、
そうそうそう、ちょっとさすがに情報出しすぎやでっていう
匂わせが
まあでもそういうことをわざわざ言ったってことは、来場はもしかしたらするんじゃない、
来場あるんじゃない、
うん、
来場は全然してほしいよね。
ね、そうそうそうそう。
うん、だし、あの、なんか異常に大きくなったのが、本当にあれ、カメラの効果じゃないのかって、生で見れる。
そうな。
CG 疑惑があるんで。
ぜひともね、日野とかと並んでほしい。
ああ。
あれ同じぐらいなってんな、みたいな。
身長違うから。
おかしいな、そうそうそう。おいおでも、分厚さ一緒やな、みたいな。うん、はい、そんなとこですかね。
あ、あと最後にちょっとだけ触れるけど、あの、
はいはい、
あれだね、あの、長野さんがさ、
あ、うん、
あの、若手のリーグ戦を提唱して、
はいはいはいはい。
ゼロワン中心で。
はいはいはい。
これ超いいなと思って。
おお。
うん、あの、新木場でさ、
うんうん
ね、そうで、なかなかこのメンバーも、
うん、
渋いというかさ、
メンバー多分全然見てないよ、うん、
主
にゼロワンと
ゼロワンから北村、佐藤、馬場、長尾、松永、
うん
うん、大日本の佐藤、
はいはいはいはい、
クエダブルの若松選手、
うんうんうん、
あとマーベラスの伊坂レオ、
あ、そうそうそうそう、
うん、で新潟プロレスの鈴木選手にジャストアップアウトの十文字明、
うん、
このなんだろう、こうやっぱ各団体さ、そんなに大きい団体じゃないから、この試合が組めなかったりとか、
うんうんうん、
あるじゃない、やっぱ流れたりとか、
うん
うん、今そういうのがをやっぱ集めるって意味でもいいし、
うんうんうん、
なんかそういう意味でなんかこのゼロワンの両国のカードの組み方も含めて、
うん、
なんか次世代みたいなものを
ね、うんうんうん、
まあ育てなきゃしょうがないっていう台所事情もあるんだろうけど、
うんうんうん、
もちろんね、陣容が薄いというのはあるからさ、うんうん、けどなんかすごいこれはいいことだなと思いましたね。ね、
でも確かに、
うん、うん、そうそうそうそう。
なんだろう、人材がいない感じはないよ。なんて言うんだろうな、若手はすごい層が厚い、いろいろいるなって感じはするよね。
これ見た時に、
うん、
ゼロワンから4人若手出せんだと思ったのよ。
うんうんうんうんうん。5人だね。
それす。
つぐたかくんも入ってる。
あと5人。
うん。
そう、5人だ、5人だ。そうだ。ダブル佐藤だからそうだ。
そうそうそうそう。
そうだから5人も若手、ね、あ、でも、ちゃんと若手だ、5人と思って思って。
そうそうそうそう。
うん。なんかそれってすごいことだなと思った。
ね、うん。
しかもなんかこう、ね、なんかいい育ち方をしているじゃない。
うんうんうん。
なんかそれが、ね、ああ、なんかそれってすごくなかなかできることじゃないぞっていう、
うん、まあ、これもなんか感覚の話なんだけどさ、やっぱ両国に向けてなのか、うん、その今言ったこの世代の子た選手たちがなんか、
うん、
なんかね、こうワントーン明るくなった感じはね、あった。
あ、
なんかわかんないけど、
でもまあなんかも、まあ、目標があってチャンスが与えられてさ、明確にそれぞれにだってカードにテーマがあるじゃない、
うんうんうん、
でこういうさ、自分たちが主役のリーグ戦も決まって、
うん
うん、
そうね、なんかもうそれもあるだろうね、なんか
そうだ、やっぱそうだ、だし、いや、いい環境だと思うよ、すごいそれは、
うん、すごい、
思ったのよ、だってなかなか例えばさ、
うん、
ヤングライオンとかも含めてだよ、うんうん、全日本の若手とかもでかい団体だって、
うん、
若手のリーグ戦やるって難しいんだよ。
うーん
新日本だってヤングライオン杯やるのに何年かかったかっていう、あの今のそのイケイケになってから何年もかかったから、
はいはいはいはい、
ヤングライオン杯って若手のリーグ戦やるって言ったって揃わなかったんだから、なかなか、
あー、なるほどね、
若手だけでリーグ戦やるような状況にならなかった、
うんうん
うん、けどそれを決して規模がでかいと言えないゼロワンが、
うん、
まあ、いろんな協力もあるし、ただの協力も含めて取り付けてたけども、
うん、
できるっていうのはすごいことだなと、
うんうんうん、
多分この両国も含めて、
うん、
この若手の育成っていうのがやっぱりすごい力を入れてるんじゃないだろうかという、
そうね、
テーマがちょっと見えてくるなと思いました、
ね、いいですね、なんかいいですね、今までを見せるだけじゃなくね、
そうそうそうそう、歴史を見せるっていうよりも、うんうん、今こんな若手がいるぞって、その若手がボコボコにされる様を見て、ああいいなって思うっていう、
うんうん、
ね、でメインイベントで一番若いんじゃないかっていう疑惑がある大谷選手
そうね、
そう、
それを見てやっぱこうゼロワンを感じて帰るというね、
そうそうそう、ボコボコにされるのを見て
はい、そんなところですかね、
はいですかね、
はい、じゃあ近日の関東の大会は先ほど言いました3月27日、
はい、
じゃあ12時から新木場でその若手のリーグ戦が開催、
はいはいはい
はい、ですね、カードとかむなんか詳しいのはまだちょっと出てない、
ね、そうですね、日程とかルールとかはまだ発表されて
ない、あ、日程はあるよ、日程は出て
る、あ、日程はそう、日程はいいのか、あの リーグ分けか、
そうね、リーグなのか、
うん、
あ、リーグ戦だもんね、はいはい、どういう、
そうだよ、
わかんないっていうのも、まあ、
あ、でもね、総当たりらしいよ。
あ、そうなんや。
ね、5人ずつ2ブロックの総当たり。
ああ。
まあ、マジで規模感としては火祭りってことでしょ。
火祭りじゃん。
うん。
へ
え。また10点なのかな。まあいいや、それは。
え、リーグ戦、若手ポイントみたいなのもある？
いや、そういうの多分発表されてない。
火祭りポイントみたいな。
熱量ポイントみたいな。
そうそう、それそれそれ、ね、間違えちゃった、熱量ポイント。うん、
熱量ポイントね。いや、大谷さんからってないから言うやついないでしょ、大丈夫かな、
あ、
多分
なるほどね、
うん、
で、あと4月1日金曜日19時から新木場で激突、
はいはい。
あります。で、4月10日、時間発表されました。発表っていうか、まあ、出ましたね。
うん。
14時から両国国技館であります
ね。はいはいはい。
だってさ、今でさえさ、多分10試合ぐらいない？
そうね。
で、あと1、2試合ぐらい発表されるんよ。
うん。あ、そう、ビッグマッチ。
というの忘れ、あと高岩さんも出ます。
あ、そうね。
危ない危ない。
でもこのままだとチャンピオンで出るかもしれない。
確かに。ちょっと触れなかった今。危ない。そうね、そうそうそうそう、高岩さんも出るし。ああ、それこそそうですね。ね、ここに新日本のとこに入ってるのよ。
ああ、そうそうそうそう。
そうね。永田、小島、タイガーマスク、高岩。
そうそうそう、そこだ。
ね、うん、そこそこ、そこに入ってます。
いや、
危ね、
新日本ですから。
いや、いい。
いや、
はい、
ではそんな感じ
ですね。という感じですかね。まあ、はい。
両国に向けて。
はい。
あと1ヶ月。
はい。
X は誰なのか。注視していきたいと。注視していきたいと思います。
いや、絶対予想当たんない。誰、ああ、なるほどとかなるかな。どうなんだろう。うん、
楽しみ。アストロマン問題について。注視していきたいと思います。当ラジオでは。
当
ラジオでは。アストロマンを監視していきたいと思います。
ちょっと待って、だから次回がだから、ちょっと、配信は。
そうね、両国語が。
そうですね。なので、
いいかね、
うん、おそらく一周ずらすかなっていう、
ね。まあそうですね。
感じ。両国
総まとめ答え合わせ編。
はい。あるんで、そうですね。はい。はい、そんな感じで。
はい。
いいですかね。じゃあ行きますよ、
はい、
せーの、あ、嘘、
うん、ええええ
ちょっとここカットしよう
好きにして
で、はい、じゃあそういう感じで、アガリスクの鹿島と
朝越でした。
さあ、いきます、せーの、
3、2、1、0、1、バイバイ。